こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。健康診断は受けてはいけない。やは放射線科医としてがん医療を論じてきた近藤誠が、日本で広く行われる職場検診人間ドック、がん検診を根本から問い直す医療批評の新書である。題名は断定的だが、本書の中心にあるのは、検査を増やせば健康や長寿が必ず得られるという通念への意義である。著者は比較試験や死亡統計の読み方を手がかりに、基準値からの逸脱、偶発的な所見、精密検査、治療という連鎖が無症状の人にも不利益をもたらしうると論じる。とりわけ、がんの早期発見が常に救命へ結びつくとは限らず、進行しない病変まで発見して治療する過剰診断の問題を重視する一方で、本書の主張には医療界で異論もあり、実際の受診や治療を一律に避ける根拠として扱うには慎重さが必要である。検診制度と医療情報の受け止め方を批判的に考えるための問題提起の書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、健康のための検診という前提を。死亡率と比較試験から問い直す本書の出発点は、定期的な健康診断や人間ドックを受けることが健康寿命の延長や総死亡率の低下に結びつくという前提は十分に検証されているのかという問いである。日本では職場検診や自治体検診が生活に組み込まれ、受診しないこと自体が不健康、あるいは無責任であるかのように感じられやすい。近藤はこの常識を制度の歴史や海外との違いも視野に入れて相対化する。著者が重視するのは、病気が多く見つかったかではなく、最終的に死亡が減ったか、生活の質が改善したかという結果である。検査で異常が発見されることと、その発見が本人の利益になることは別問題だという整理である。検査には二要性、偶発所見、再検査の負担が伴い、発見数の増加だけで有用性を判断すれば害を見落としかねない。本書は検診を全面的に安心の装置として見るのでなく、利益と不利益を比較すべき医療介入として扱う視点を提示する。ただし、個々の検診の有効性は対象年齢、リスク、検査法で異なるため、この問題提起を個別の推奨と混同しないことが重要である。次に、基準値が生む異常者と検査後に始まる医療介入の連鎖。近藤が批判する第二の焦点は、検診の基準値である血圧、脂質、血糖、体重などの数値は連続的に分布しており、基準線の内外だけで健康と病気を明瞭に二分できるわけではない。それでも検診ではわずかな逸脱が要塞検査や要治療の入り口になりうる。本書は、この仕組みが無症状の人を患者として扱う契機を増やし、追加検査、診断、投薬、継続受診へ進ませると問題視する。ここで重要なのは、数値そのものを無意味だとすることではなく、単一の測定値や一律の感知を直ちに治療の必要性へ変換する判断の危うさである。測定時の条件、年齢、既往歴、生活状況、心疾患リスクなどを考慮しなければ、利益の小さい介入が行われる可能性がある。著者は、投薬による副作用や患者が病人という自己像を引き受ける心理的負担にも注意を向ける。読者にとっての実践的な論点は、異常値を放置することではなく、再検査や治療を進められた際に、その数値が何を示すのか、介入による絶対的な利益と害は何かを確認することである。さらに、がん検診の核心として示される過剰診断とがんもどき論、本書で最も強く打ち出されるのが、がん検診が過剰診断を招くという論点である。検査技術が精密になるほど、小さな病変や進行せず、生涯に症状を起こさない可能性がある病変も発見される。近藤はこれを、通常の進行がんとは区別すべき、がんもどきという考え方で説明し、発見された病変すべてを同じ危険度で扱うことに異議を唱える。罹患率が上がっても死亡率が同じように増えない場合、真に危険ながんの増加だけでなく、検診による発見増加が含まれる可能性があるというのが著者の見立てである。過剰診断は単なる誤診ではない。病理学的にはがんと判定されても、本人に害を及ぼさなかった病変を見つけ、手術、放射線治療、薬物治療などにつなげることを指す。このため、早期発見という言葉だけでは便益を評価できず、検診を受けた集団で当該がんによる死亡や総死亡が減るかを見る必要がある。本書の主張には大きな論争があり、がん種や検査ごとの差を無視して一般化すべきではない。それでも診断数の増加を救命効果と取り違えないという警告は、検診を理解する際の重要な論点である。そして、画像検査、精密検査の身体的負担を早期発見の代価として捉える。本書は、検診の害を診断結果や治療だけに限定せず、検査そのものが持つ負担にも目を向ける。著者は、胸部 X 線、イノバリウム検査、CT などの放射線を用いる検査について、被曝が累積し得る点を問題として取り上げる。また、検査で見つかった曖昧な所見が、生検や内視鏡など侵襲性の高い精査を招く過程も重視する。 ここでの論理は、検査が無害であれば発見を増やすほど良いという発想への反論である。どの検査にも偽陽性、偶発所見、身体的侵襲、不安、時間的経済的負担があり、その代価に見合う利益が示されなければならない。特に無症状で低リスクの人に広く検査を行う場合は、病気を見つける利益を得る人より不要な精査を経験する人が多くなる可能性がある。もっとも、放射線検査のリスクは検査の種類や頻度、診療上の必要性によって異なり、必要な診断目的の検査まで避けるべきだという意味にはならない。本書を読む際には検査を善悪で二分せず、目的、精度、代替法、結果が陽性だった場合の次の行動まで含めて選択を検討するという問題提起として受け取るのが妥当である。最後に、無症状者への医療と自覚症状を起点にする受診間の緊張関係、混同の医療感は、健康で自覚症状がない人を過度に検査へ向かわせず身体感覚を尊重するという立場に特徴がある。本書では、検診が不安を生み、その不安がさらなる医療利用を呼ぶ構造が批判される。著者にとって医療は、病気や怪我による具体的な苦痛を軽減する場であり、将来の不確実性を数値で完全に管理する装置ではない。この観点は、予防医療が拡大する社会に対する重要な反証となる。健康情報に触れるたびに検査を追加するのではなく、症状、日常生活への支障、個人のリスク、治療による便益を区別して考える必要があるからだ。ただし、症状がなければ受診不要という原則には限界もある。高血圧、糖尿病、一部のがんなどには、初期に自覚症状が乏しくても、適切な評価や介入が利益になる場合がある。また、法定検診や職場での対応には制度上の制約もある。本書の価値は、自己判断だけで医療を遠ざけることを促す点よりも、検査値や権威に判断を丸投げしない姿勢を求める点にある。症状の有無を一つの情報として尊重しながら、気になる所見は信頼できる医療者に確認し、必要ならセカンドオピニオンも用いるという読み方が望ましい。結論として、本書は毎年の職場検診や人間ドックを当然の習慣として受け入れてきた人、検査結果に不安を抱きやすい人、がん検診の利益と不利益を自分で考えたい人に向く。特に異常値や早期発見という言葉を直ちに病気の深刻さや治療の必要性と結びつけてしまう読者にとって、過剰診断、偽陽性、検査後の連鎖という知る入り口になる。一般的な健康本が生活習慣の改善や受診の干渉を中心に置くのに対し、本書は医療介入そのものが害になりうるという逆方向から検診を検討する点で際立つ。統計や比較の見方を用いて発見率ではなく死亡率や生活の質を問う姿勢も特徴である。ただし、題名通りに検診全般を拒む実践書として読むのは適切ではない、著者の主張。とりわけ検診や治療への広い一般化には専門家間で意見の隔たりがあり、個別の病状、年齢、家族歴、検査法による差を無視できない。本書から得るべき実用的な利益は、検査を受けるか否かを単純化することではなく、目的、予想される便益、二陽性時の対応、治療の必要性を質問する判断力である。医療への盲信にも一律の拒絶にも傾かず、情報に基づく選択を考えるための挑発的だが論点の明確な一冊である。ご支援いただける場合は、近藤誠、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。